十字架に至るまでの最後の一週間、主イエスキリストはエルサレムの都で時を過ごされました。その一週間は、これはよく知られていることですけれども、ユダヤ人の大きなお祭りの一つである杉越の祭りと重なっていました。エジプトで奴隷とされていた神の民イスラエルが、主なる神様の導きによって自由になったことを記念し祝う、その出エジプトの祭りの期間であります。それが、主イエスがエルサレムで過ごされた最後の一週間でありました。その期間には、そのエルサレムの都には各地方に散らされている神の民の多くが集まってまいりました。神殿にも普段よりも多くの人々がだから集まっていたことと思います。その日、主イエスは宮清めと私たち教会が呼ぶようになった神殿の商人をその場から追い出すという荒々しい活動をなさいました。それは神殿の秩序を壊すためではなくて、神殿を清めるためでした。事実、神殿はこの主イエスの激しい行動によって、祈りの家、礼拝の場として回復されました。主イエスはそこに留まり、神殿の境内に集まっていたたくさんの群衆に、そこから何日にもわたって福音をお語りになった。それが今日の場面設定です。主イエスが商人を追い出し、そこに留まって福音をお語りになった場所、そこは異邦人の庭、外国人の庭と呼ばれる場所であったと、他の福音書は語っております。それは、まだ割礼を受けていない、つまり神の民とは見なされない外国人が入ることが許される場所であり、彼らがイスラエルの神様を礼拝することが許された場所であります。神の民の聖なる神殿なんだけれども、異邦人の庭、外国人の庭までは誰でも入ることができたのです。それは彼らの礼拝のための場所です。広い場所でしたから、普段ならば商人たちを追い出さなくったって、外国人たちはそこで祈ることができたかもしれません。けれどもその週は、先ほども申しましたが、杉越の祭りの一週間。その町はごった返していましたし、その町に各地方から集まっていた人たち、みんなが結局は神殿を目指していたのです。だからその日、異邦人の庭はいつもとは打って変わって、商人とさらに奥を目指すために準備を整える神の民で溢れ返っていたと思います。イスラエル人たちが神様を礼拝する空間っていうのは異邦人の庭じゃなくてさらに神殿の奥にありました。だから、神殿の奥に進むことが許されている神の民の多くの者にとっては、その異邦人の庭というものが異邦人のための礼拝空間であるということはいつも以上に意識しづらかったかもしれません。何せそこでお金を両替したり、あるいは捧げ物を買ったりして、さらに多くの礼拝空間に進もうとしているわけですから、そういう場所になっちゃってますから、そこが礼拝空間だっていうのは意識しづらかったかもしれません。しかもエルサレムなんてそんなに頻繁に来れるところではないのです。だから、イエス様に叱られることになった外国人の礼拝の妨害の責任というのは、物を売り買いする商人だけでなく、そこで物を買って、神殿のさらに奥に進んで行って礼拝を捧げようとしていた。全国から集まっていた熱心な礼拝者たち、にも、その責任はありました。彼らもまた、外国人の礼拝者たちが礼拝することを妨害していたの、することになってしまったのです。 いつも以上にごった返すひどい混乱の中で、なんとか自分たちもこの期間にエルサレム神殿で礼拝を捧げたいんだ。そういう熱心な思いで長い旅路を経てきた。必死な気持ちでそこで売り返して、捧げ物を手にして奥に進もうとしていた。一生のうちそれほど頻繁に訪れることができない神殿での礼拝に、晴れの舞台にようやく自分たちも来ることができたと考えているときには、他の人たちのことはあまり考えることができなかったかもしれません。しかし、それは気づかされるならば、実のところ彼らにとっても不本意なことであったかもしれません。自分たちは神殿の奥で礼拝することばかり考えていたけれども、主イエスの宮清めの出来事に接して目が覚めた。外国人でありながら、主なる神様を信じ、礼拝したいと願っている者が確かにいるんだ。そして事実、自分たちだけでなく、この神様は全世界の創造者であられる神様なんだから、外国の方々が礼拝したって当然いいんだ。それは嬉しいことなんだ。あ、それを忘れていた。それを邪魔していたのか。申し訳ないことだ。このことに目が開かれたことは、彼らの心を新たに蘇らせる力であったに違いありません。だから、この宮清めの出来事の後に、そこにいた者たちは喜んで、主イエスの言葉に耳を傾け、それを福音、良き知らせとして聞き続けたのです。何日も何日。それが今日の場面です。同じ物語を語るマタイによる福音書では、宮清めの出来事の後に、目の見えない人や足の不自由な者たちが主イエスのもとに来て癒され、また子供たちがそこに来て賛美を歌い始めたとあります。異邦人の庭は、このようにして、すべての者のための祈りの家、礼拝の場所として回復されたんだっていうことを示唆している。で、ルカでは、我々が読んでいるルカでは、そこで民衆が主イエスのお語りになる福音に熱心に聞き入っていた。礼拝の場として回復されたことをここで示しているんです。この福音に聞き入る民衆の中には、先ほどまでその場所で売り買いしていた人々が含まれることでしょう。男も女も含まれることでしょう。罪人も徴税人も含まれることでしょう。病人も子供も含まれているのです。回収して割礼を受けた異邦人も、まだ割礼を受けるまでには至っていない神を恐れる外国人たちもその中に含まれていたでしょう。物見遊山に観光に来た外国人だっていたかもしれません。主イエスはそういうありとあらゆる人と共にとどまり、福音をそこにいるすべての者に語り聞かせてくださいました。考えてみれば、主イエスは、宮清めの後に、ご自分は入ることの許された神殿の奥に進んでもよかったのであります。けれども、それをなさいませんでした。エルサレム神殿の構造というのは、まあ、何段階にも分かれているものであります。誰もが入れる異邦人。庭が外側にある。その次、その奥には神の民の男女が入れる女性の庭と呼ばれる場所があります。ここまでは女性と子供もユダヤ人であるならば入ることができた。でさらにその奥にイスラエル人の庭というものがあり、ここにはユダヤの成人男性しか入ることができなかった。それで終わりじゃない。さらに奥には祭司だけが入れる祭司の庭というのがあり、さらに奥には大祭司だけが入れる聖所というものがあり、さらに奥には大祭司であったって年に一回しか入れない至聖所と呼ばれる場所がありました。異邦人の庭は、一番外側の異邦人の庭は、主イエスの宮清めによって異邦人の礼拝場所として取り戻された。よかった。じゃあ、このお方はなすべきことをなしたのだから、 じゃあ、本当の自分の居場所である神殿の祭を、死聖所に入っていってもよかったのです。このお方は、大祭司であっても、罪の清めの手続きをせずには、そこに入ることのできない神殿の一番奥の死聖所にそのまま入ることができたはずです。ルカによる福音書はその初めからこの方が神の独り子だと言っているのですから。けれども主イエスはその日以来、異邦人の庭に留まり続けてくださったのであります。死聖所ではなく、聖所ではなく、祭司の庭でもなく、イスラエル人の庭でもなく、女性の庭でもなく、異邦人の庭に留まり続けてくださったのであります。そこに留まって、誰もが自分をそのうちに数え入れることのできる民衆に、良き知らせをお語りになりました。私はその群衆の群れの中には、一旦追い出された商人だって含まれていたのではないかと思います。買っていたものだけが目を開かれ、売る方は変えられないままだったということはありえないと思います。彼らだってみんな外国人に意地悪をしたかったわけではありません。ただ気づいていなかっただけです。想像力が足りなかっただけです。そしてそのことに主イエスによって目を開かれたのです。そして、その場所がイスラエル人だけではなくて、すべてのもののための祈りの場所であるというこの事実は、自分も神の民の一人である商人たちにとっても嬉しい知らせ、良き知らせでありました。そして主イエスのその下でこそ、自分たちが売り返しているそのものは何であるのか改めてよくわかるようになったと思います。神殿の捧げ物というのは、皆が一律同じものを捧げるのではありません。金持ちは金持ちなりのもの、貧しいものは貧しいものをそれぞれの力に応じて捧げることが許されておりました。それはやがて、ルカによる福音書21章1節以下で、主イエスが貧しいヤモメのわずかな献金に目を留めながら、彼女こそが誰よりも捧げているものだと、おっしゃったように、神殿への捧げ物、神への捧げ物というのは、いつでも、どんな人にとっても、献身なのです。金持ちは多くのものを捧げながら、貧しいものは貧しいものを捧げながら、しかしそこで本当に捧げているのは自分の丸ごとであります。献金とは、捧げ物とは、献身の印であります。売り買いする人たちも、商人たちも気づいたのです。自分たちが取引しているのは、売ろうとしているのは、準備のために用いられているのは、献身の印なんだ。自分たちは、礼拝に仕えているんだ。主イエスがお褒めになった貧しいヤモメのレプタ2枚もまた、この神殿の商人たちの両替によって、その手にすることができたものであります。商人たちが礼拝に仕えているのです。その自分たちの奉仕が誰かの礼拝を妨げていたことに気づかされるならば、彼らだって喜んで悔い改めるのです。そして、主イエスのお語りになる福音に熱心に耳を傾けるものに変えられるのに違いないのであります。だからこそ、主イエスのその場所での福音の告知は数日続いたのです。あんなに激しい。宮清め。別の福音書では、両替人たちのその両替代をひっくり返すまでした。そんな激しい行動をしたにもかかわらず、主イエスの福音の告知は 妨害されることなくその場で数日続いたのであります。この方は異邦人の庭で全てのものを包み込まれました。そして今度はこの方の権威そのものを問いに来た者たちに向かって同じことをなさろうとしておられます。主イエスの冒険は続きます。失われているものを諦めない、取り戻す、目を覚めさせるための主イエスの冒険はこのエルサレムでの一週間においてクライマックスを迎えます。そして今日のテキストである20章1節以下はこの主イエスの冒険というのがいよいよ困難なものになっていく、熾烈を極めるものでになっていくことを語っているように思います。宮清めを行った主イエスとの出会いによって多くの者は喜んでこの方の言葉に耳を傾けるようになりましたが、しかし説得されない者たちもいました。むしろますます心を固くしてしまって自分たちの傷のない正しさに閉じこもろうとしていた者たちがおりました。祭司長、律法学者、長老たちであります。この人たちは、神の民の代表であり、信仰の守り手であるはずの人たちです。しかし、彼らは主イエスのお姿の中に、神の生きた働きを見つけることができないでいました。主イエスが、このエルサレムに入ってこられた、その仕方とか、それから異邦人の庭から商人を力ずくで追い出したという行動が、彼らにはどうしても見過ごしにできなかったのであります。この二つの行動から、このイエスという人物が一体何をしようとしているのか、これは様々に解釈することができます。そして、祭司長、律法学者、長老たちという神の指導者たちの立場から、この人が行ったその二つの出来事から類推して、一体何をしようとしているのかということを、最悪の状況を考えるならば、このイエスという人は、ローマ帝国に対する反乱を企てている。エルサレムにたくさんの信仰者たちが集まっているこの一週間の間に煽って、そして暴動を起こそうとしていると見えた。ユダヤ人、神の民といっても様々な立場の人がいます。一枚岩じゃない。当時のユダヤ人はこういう考え方だったというのはステレオタイプで決められるものではありません。やがて民衆が主イエスを十字架につけることに賛成するようになってしまったのは、結局主イエスというお方が今すぐ自分たちをローマの圧政から救ってくださる軍事的政治的な王様ではないということに失望したんだと説明されることがありますけれども、でも最初律法学者長老たちに関しては、初めからそんなことは期待していなかったのであります。むしろ、彼らは、ローマ帝国の支配からの即座の解放ということには、とっても慎重であったのです。現実に、その土地の自治を担っていた人々は、もしもそういう、ユダヤ人の独立運動が始まれば、ローマの圧倒的な軍事力の前に、とことん叩き潰される。そのことをよくわきまえていたのです。この人たちは信仰者でありましたが、しかし、神風が吹いてその不利が覆るとは考えていなかったのです。しかも、そういう捉え方は、こういう指導者たちの考え方というのは、何も信仰が浅いというようなものじゃありません。例えば、旧約のエレミアのような預言者に近いと思います。預言者エレミアっていうのは、むしろ、これから補修されていくんだけれども、 イスラエル人たちは自分の国土、国を失っちゃうんだけれども、その連れて行かれる捕囚の地でじっくり落ち着いて生活しなさい。反乱を企てるな、ということを神の言葉として伝えた預言者です。無駄な抵抗はやめて、捕囚に連れて行かれなさい。聖書の言葉というのは豊かなものであります。だから軍事的抵抗を呼びかけているように見える聖書の言葉だけに熱中するような過激派の運動が民衆を巻き込んで燃え上がってしまうことに民の指導者たちはピリピリと神経を注いでいました。そういう歴史的文脈があります。その中で、シュエスというお方が、ロバに乗って来られて、そしてみんなが王様万歳のように叫びながら迎え入れ、しかもその足で神殿に入って、商人たちを追い出すなんていう過激な行動をすれば、これは、民衆の暴動にピリピリと、心を張り詰めていた指導者の人たちが、どんな思いになったかというのは想像に難くあります。主イエスの十字架刑というものは、その方が神の子を自称したからだという信仰的理由が最たるものであり、主イエスがローマ帝国の支配に反対する反乱分子として裁かれたというのは、ローマ帝国側にその処刑を認めさせるための一種の方便だったと理解することがありますけれども、でも今日のルカの書き方では、そうとばかりは言えないと思います。我々に言いなさい。何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰かという祭司長、律法学者、長老たちの問いには、主イエスの行動の至りつくことになる望まないローマ帝国との反乱と暴力の応酬という影がちらついていると思われます。この人たちがどんなに民衆のそういう暴発を恐れていたかというのは、今日の聖書箇所の6節からも伺えます。こういうふうにあります。シュエスの先駆者である洗礼者ヨハネという人の権威が人からのものだといえば民衆はこぞって我々を石で打ち殺すだろう。民衆がヨハネを預言者だと信じていたからである。これはただシュエスに自分たちの宗教権威、宗教的権威を脅かされたとか、あるいは自分たちの命が大事だから石で打ち殺されるのを恐れたということも含まれるでしょうけれども、それ以上に、彼らは政治家なのであり、そんな暴動があれば、あっという間に叩き潰される。だから、シュエスを亡き者にしようとしました。その彼らの心は、ヨハネによる福音書11章48節以下で指導者たちが、このままにしておけば、皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て、我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうという見立てを語りまして、大祭司カイアファがそれに対して、一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方が、あなた方に好都合だとは考えないのかと応じた。こういう政治的現実主義による判断だったという側面も極めて強いのだと。しかし我々はここで思うのです。彼らのその政治的、現実的判断は本当に現実に基づいたものだったのか。私たちはその後のシュエスのお姿、またシュエスが生み出した教会の姿を見れば、その現実的判断って全然現実に基づくものじゃなかったと思うのです。つまり、もしもシュエスの活動をそのままにしておいたら、彼らが恐れたように暴動になってしまったのか、シュエスと仲間たちは反乱を起こしたのか、もちろんそんなことはありませんでした。 シュエスにはそのような意図がありませんでした。このお方は、ロバの子に乗って来られる柔和な王です。その十字架の上で、自分を十字架につけた者たちのために、父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですと、取りなしを祈ってくださったお方です。彼らが懸念したような、シュエスが反乱を起こすなどというような、そういう恐れ、不安は、これは現実でも何でもない、彼らの頭の勝手な妄想でありました。だからもしもシュエスというお方が、強い不安と疑いを抱いていた、彼らの土俵に立って、ご自分のなさっていることが、全く彼らと同じような聖書の読み方、予言に基づくものであり、また宮清めの出来事というのが、暴力的な出来事というよりも、ロバの子に乗ってこの町にやってきた自分の姿から解釈すべきものだということを、はっきりと説明されたならば、彼らの疑いは多少和らいだのではないかと私は想像いたします。そして、そうであるならば、ローマ軍との衝突を避けたい自分たちにとっても、あなたっていうのは味方ですねとさえ言えたかもしれません。しかし、シュエスはそうなさらなかったんです。不思議にもなさいませんでした。むしろまるで売り言葉に買い言葉であるかのように、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威は、を与えたのは誰かという問いに対して、では私も一つ尋ねるからそれに答えなさい。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったかというふうに応じられたんです。そんなことをしてしまったから、ますます彼らの疑いと不安は強くなりました。けれども、神様のなさりようっていうのはいつでもこういうものなのだと思います。そこにはいつも謎があるんです。そこには謎が立ちはだかるんです。不思議が立ち上がってくるんです。なんだかうまく噛み合わないで、隙間が生じるんです。最初、立法学者、長老たち、政治的な権威であり、また宗教的な権威でもある、神の民の代表者たちです。彼らの存在というのは貴重なものです。彼らがいなければ、主なる神様への信仰はきちんと整えられることはなかったでしょうし、彼らの権威もまた神の言葉に基づくものであります。彼らが一生懸命に学んだ神の言葉に従って生活していたし、統治していたし、民を導いていたと思います。けれども、神の民の信仰というのは、いつでもそこに尽きるものではないのです。どの時代にもこれこそが我々の信仰の権威だ。誰もが見つめているものの脇に別の権威が生じるというか、隙間が生じるというか、不思議と謎として立ちはだかってくるものがあるのです。私たち人間がなるほど、それこそ正当な権威であり、当然の解釈だと思う、正しい正当な人間による正しい解釈、それが妥当であるだろうという解釈とは、別のところに突然ポコッと別の権威が生まれる。もちろん、主なる神様は神殿を喜ばれております。祭司を立てたのも神です。律法学者、長老も神の言葉を求めてやってるし、それは伝統的な方法を用いて解釈しているわけです。そしてそれは神の権威だと言えると思いますが、でも、なお、100% 彼らが神様の権威を 体現するものではないんです。そこにこそ、神の御心が見えていると、誰もが認めているその横に突然ポコッと。それこそが、預言者の系譜であります。我々に言いなさい。何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。さあ、あなたの聖書の読み方、解釈、あなたが語り、あなたが行動が生まれているというところの主なる神様の御心、それが本当に正しいものか、神がお許しになったものか、論じ合おうではないか。あなたが神から使わされたものだと主張するならば、当然私たちと一致するはずだ。そうでなければあなたは偽物だ。彼らの権威の正当性をめぐるこの主張は半分は当たってるんです。半分は当たってる。しかしもう半分を忘れています。それが預言者の系譜です。では、私も一つ尋ねるからそれに答えなさい。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか。イエス様のこの質問返しは、質問返しに見えるんですけれども、はぐらかしているように見えるんですけれども、でも私はきちんとお答えになっているということができると思います。だって、洗礼者ヨハネこそ預言者の系譜のその最たる人物だ。主イエスはかつてこの洗礼者ヨハネを指しておっしゃいました。言っておくが、およそ女から生まれたもののうち、ヨハネより偉大なものはない。そして、彼が預言者以上の預言者だ。神がお使わしになった預言者中の預言者だとおっしゃったのです。洗礼者ヨハネというのは、人は、ルカによれば、祭司の家系でありますが、しかし、そのシステムから外れて、アレノで生活した異色の人物であります。立法に精通した聖書学者でもなければ、政治を司る長老でもない。イスラエルの当時の、ユダヤ人たちの当時の権力の中枢には全くいないんですけれども、彼らに負けない権威を帯びていると民衆から認められた人です。すなわち、預言者であります。他の誰でもなく、神が直接召し出し、常識的な権威の中枢の外にあって、神の権威に基づいて神の民に語りかけるものであります。主イエスは質問で質問を返すことによってはぐらかすのではなくて、祭司長、律法学者、長老たちが代表する正当な神のお立てになりお認めになった一方の権威とは別のもう一つの神のお立てになる正当な流れ、預言者の系譜があることを思い出せと促しておられる。で、この主イエスとの対話により、彼らの中にぽっかりと大きな穴が開くんです。開いたんです。宮清めの際にそこで売り買いしていた人たちの熱心な心にぽっかりと穴が開いて、いや、イスラエル人の庭に急ぐんじゃなくて、この異邦人の庭にとどまらなきゃいけないんだ。とどまるべきなんだ。とどまりたいんだ。彼らの心が作り変えられたように、祭司長、律法学者、長老たちのうちにもまず、ぽっかりと大きな穴が開いたのだと思います。主なる神様への真剣、熱心、真面目で満たされていた彼らの心が、実は主なる神様の生きた思いをいつの間にか締め出すような真剣さ、真面目さ、熱心さ、知恵、正しさであったことがあらわにされました。生ける神を相手にするということは、自分の自由にならない相手と共に生きるということです。 生きている相手は、私たちが決めつけ、思い込んでいるその姿から自由になり、私たちが思いもしなかった新しい顔を何度でも見せることができます。生ける神様というのは、私たちが神様とはこういう存在だと思い込んでいるところから、いつだってはみ出していくお方です。しかし、その生ける神様によるはみ出し、新しさっていうのは、これは裏切りではありません。裏切りに見えても、喜ばしくないことに見えたとしても、しかし、その神様のはみ出しが私たちを連れていくところは、私たちがもっと息がしやすくなる広いところであります。自由な場所であります。奴隷の家から解放するために、新しいことを始めてくださる生ける神なのであります。この主イエスにおける生ける神様のはみ出しが、私たちの常識を突き崩し、不安にしてしまうことがあります。ぽっかりと穴を開けます。しかし、ぽっかりと穴が開いたとき、そここそが生ける神様の働かれる隙間であります。その隙間を受け入れることができなかった私たちの先祖は、いいえ、私たちが主イエスを十字架につけるものであります。けれども十字架につけられ裁かれる神、これこそが神様のはみ出しでありました。とんでもない神様の逸脱でありました。そして神様のとんでもないそのはみ出しが、まだ誰も見たことのない神の隠された奥義、秘められていた深い御心の実現でありました。主イエス・キリストにおいて、人間の罪に敗北してしまったように見える神が、実はその十字架で勝利されたのであります。神はその一人子を賜るほどによう愛され、我々の罪の身代わりとなり、人間の頑なさの一切と疑いの一切をお引き受けになり、そこで我々の不信仰にピリオドを打たれた、それが十字架の出来事であります。今日のやりとりによって、いよいよ主イエスを殺すことに心を歪めて、熱中していくことになった、最初、立法学者、長老たち。しかし彼らは、主イエスとの関係をここで終わらせるわけには参りませんでした。いえ、彼らは終わらせてたつもりかもしれない。完全に見積もって、評価し、レッテルを貼り、もうこの人との付き合いはおしまい。そしてその結末として、十字架につけて殺して、なかったことにして、全部清算して、なかったことにして。でも、終わりませんでした。お蘇りのキリストが、彼らの前に再び立たれるのです。逃れることはできません。同じルカの手による使徒言行録の語るところによれば、初代教会の中には、祭司たちが含まれていたのです。使徒言行録6章7節にこうあります。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。祭司だけではありません。長老であるニコデモ、アリマタヤのヨセフ、そして後には律法学者であるパウロも主の弟子となっていくんです。主イエス・キリスト、このお方は生けるお方です。我々の自由にならないお方です。そして自由にならずに、我々が諦めてほしいと思っても決して諦めない方であります。私たちは、野暮の私で 神と相撲を取ったヤコブという人が、その格闘の末に神からイスラエルという新しい名前をいただいたことを知っています。私たちにも同じような険しい服従の戦いがあるんです。どうしてですか？主イエスに問い続ける、神に問い続ける戦いが我々にもあるのです。しかし神は、夜が明けるまで私たちを相手にしてくださいます。そして神に勝つことができるはずもない私たちを、神と戦って勝利した者、すなわちイスラエルという新しい名前をお与えになります。主イエスの、その、一筋縄にはいかない二人三脚の中で、私たちは生涯かけて神の民であることが許されている。そのことを、ヤコブの姿を教えてくれると思います。この方が、自分で自分を満たし得ない私たちを立ち上がらせ、連れ出し、導いていってくださるところは、私たちがより生き生きとなるための広い自由な場所であります。我々はそれを知っております。詩編68編とともに、だから私たちは歌い続けるのです。主に力を期すとき、主に力を期すとき、私たちが握っている力を手放して、主に力を期すとき、私たち人間の力は、増すのであります。